新聞記者ラジオ。
こんにちは、東京新聞社会部の奥野彩です。
デジタル編集部の三輪義人です。
東京新聞の記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は社会部の小沢啓一記者に、南海トラフ地震から見る地震発生確率の危うさについて話を聞いていきたいと思います。前回も昨年2022年の11月に南海トラフ地震の話で来ていただきました。今回はなんと本を出版されたしたということで来ていただきました。小沢さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。社会部の小沢です。
はい、簡単に自己紹介お願いします。
私は東京新聞の社会部で、科学班というところで、主に科学面とかを書いたりするところなんですけども、そこで、記者をやっております。
はい、じゃあそんな科学記者である小沢さんなんですけども、まず本を出された、その本のタイトルとどんな本なんでしょうか。
はい、まずですね、タイトルが南海トラフ地震の真実という名前でして、ちょっとこの30年以内に 70-80% の確率で発生すると言われているこの南海トラフ地震、この数字を出すにあたってですね、政府や地震学者が別の地域では使われていない特別な計算式を使って、全国の地震と同じ基準で算出すると、20% だった確率をですね、水増ししたということを、ほとんどの人は知らないのではないでしょうか。で、これらなぜならですね、こうした事実は私が取材するまで地震学者や政府によってもこう隠すかのようにですね、扱われていたんですね。で、この確率の根拠となっているものを元をたどれば、江戸時代に測量した高知県の室戸市というところの室津港という港があるんですが、そこの一箇所の水深データなんですね。でしかもこの数値は港のどこをいつどうやって測ったかが不明なデータで、さらにその港は測量前後も何度も掘削工事を重ねております。でこうした確率計算との前提となる地震の、地殻変動をきちんと反映していないんですよね。でこうしたことを知ったら、この数字を信用できるでしょうかということを、ちょっと、テーマにした本となっておりますね。
このあたりはその昨年のポッドキャストでも話していただいたところもあるので、もし気になる方はそっちも聞いていただきたいということですが、なかなかこう気になる導入、
そうですね、70、80って言われてるやつが実は 20% 程度だったんじゃないかっていうので、だいぶ開きがありますよね。
そうですね、今言ったところは実はですね、本の冒頭のところで、初めにみたいなところで書いたところでもあるんですけども、これが言ってみれば私が取材して確認した、事実ファクトの部分を、端的にした示したものです。で多分ここを聞いて皆さん、これどういうこととか、これまで散々言われてきたこの 70-80% って何なのとか、どうしてそんなことになったのと、いろいろ疑問を持つと思うんですね。で実は、この話はですね、私もその約5年前にですね、名古屋で勤務している時に、その名古屋大 の、 地震学の教授から、告発するようにですね、教えてもらったということがきっかけで始まった取材です。で、初め、地震がこう確率が高いから危ないというふうにいろんな専門家とかに言われていたところで、突然その出し方が間違っている、エコひいきされているというふうに言われて、私も何が何だかよく分からなくて頭がハテナになりましたと。でこの本はですね、その私はこのハテナをですね、その政府のに情報公開請求したりだとか、あと根拠となっているデータの原点のですね、古文書を解析したりとか調査して、こう絡まった糸をこうほどくように、ハテナを解消していったわけなんですけども、本ではですね、この謎が解けていく過程を、ちょっとそういう時系列に沿いながら、ちょっと紹介していきます。で地震学と科学という、防災というですね、行政の政策が絡む、複雑な問題なんですけども、私ももともと科学系 の、専門記者でも、今はそうなんですけど、でも当時はなかったですし、大学もですね、文系学部しか出ていないズブの素人と。で読者の方にはですね、私のこのズブの素人である私の視点を通して、どうやってこの新聞記者がですね、真実をこう明らかにしていくのかと、そういうことを分かりやすく追体験してもらえるような内容に、仕上げたつもりです。
2018年から始まって、この5年の小沢記者のその取材の 家庭とかを追体験できると。
はい、そうですね。そう、まあちょっと難しいテーマですけど、一つ一つそういうのを一緒に見てもらえば、まあ、どうしてそうなったかのっていうのが、まあ、最終的には分かってくると、浮かび上がってくるという構造になっていますね。
地震なのでね、誰でもいつ会うか分からないっていうところでは気になるテーマですよね。で、今日はその内容についてもちょこっとご紹介いただけそうということで、はい、
そうですね、あんまり、言い過ぎるとちょっと、
基本的には買ってください
ね。そうですね、はい、詳しくは本書でというふうに言いたいところなんですけども、はい、やっぱりこちらのラジオを聞いていただいている皆様にはこう出血大サービスということで、まあ、内容についても、詳しくご説明していこうかなというふうに思っておりますね、
はい、かいつまんでじゃあ、はいはい、ぜひどうですか。
そうですね、まずその南海トラフとは何かということですね、うん、まあ、皆さん よく聞くこと、まず南海トラフってよく聞いてるとは思うんですけども、うん、意外にちゃんとはよく分かってないっていうところからまず あると思うんですよね。
確かに南海トラフってよく聞くけど、はい、固有名詞みたいに思いますよね、うん、南海トラフ で、ね、
うん、トラフって何って。
そうですよね、まずそこからですよね、はい、でトラフっていうのは、まあ、これ英語でして、まあ直訳するとお盆だとかそのくぼみとかそういうことを意味しますね。でこのくぼみっていうのはよく皆さん見たことあるとは思うんですけど、海側のプレートと陸側のこの、はい、プレートがですね、こう、こうなんていうんですかね、沈み込むような形で、今日本列島ってできているんですけども、はい、この沈み込みがですね、まあ、年に数センチぐらいの間隔で沈んでいきますと。でこうプレートの境界がまあこう沈み込んでいくときにくっついてですね、うん、でそれでどんどんそのくっつくことでこう歪みというか、ストレスというかですね、エネルギーがこう蓄積されていくんですけども、うん、ある時その歪みがもう耐えられなくなってバーンと弾けると、うん、で陸側のプレートがそういう海側のプレートに引きずり込まれていくんですけども、それが耐えられなくなって跳ね上がると、その時に地震が起きます、うん、でこれが海溝型地震と言われるもので、うん、まあ、皆さん結構聞いたことはあるんじゃないかなと思う。
そうですよ、中学校とかでやるんですかね、うん、こういう地震
防災術とか、うん、なんか記憶にあります、なんとかハイプレートとか、ね、
そうですよね、まあ、なんかこうバネみたいにこう弾ける図みたいなのはよくあると思うんですけども、はい、まあ、これ、東日本大震災とかもこういう地震、うん、メカニズムで起きた、まあ、海溝型というもので結構大きな地震を起こすんですね、はい、でしかもその発生の震源がですね海にあるので、まあ、これ津波が起きるという、うん、そういう危険性がやっぱりあるのが特徴ですね。で南海トラフっていうのはまさにこの日本列島を作る海側のフィリピン海プレートっていうんですけども、うん、それが陸側のユーラシアプレートの下に沈み込んでいる場所なんですね。で沈み込んでいるのでそこがこう溝になると、はい、でそれがまあトラフということなんですけども、そういうところをまあ南海トラフと言いまして、でこの静岡県の駿河湾から九州沖の日向灘っていうところまで、まあ広くですね、西日本東日本太平洋側に広がっていくと。
長いですよね。
長い、
そうすごく大きな地震ということになりますよね。で、南海トラフっていうのはこれまで判明している1400年の歴史の中で、分かっているだけで、まあ、大体100年から200年の間隔で地震が起きていると言われているんですね、うん、まあ、これいろいろ諸説あるんですが、とりあえず今見解ではそういうことになっているんですけども、はい、で前回に起きたのがその1944年の昭和東南海地震と、まあ、その2年後に昭和南海地震という、まあ、ちょっと場所が若干ずれてるんですけども、はい、それ1946年に起きていると、
う
ん、
戦時中という、
まあ、戦時中戦後直後とか
そういう愛知県ですね。
そうですね、半田市とかで
私そういたことがあります、うん、半田市局、はい、
まあ、当時はその戦時中だったのであまり敵国に被害を知られたくないということで、うん、あまり大きく報道されなかったんですけども、そこでも発生していたということですね、うん、
そうすると、まあ、今2023年なので、はい、もうすでに、
うん、そう76から78、うん、まあ、大体80年近く経っているということですよね、うん、で、今までこう歴史上南海トラフが最短90年で発生したことがあるので、うん、まあ、地震がですねこういう繰り返す、同じように繰り返すっていうメカニズムだとしたら、まあ、そろそろ危ないということになりますね、うんうん、
やっぱ地震ってそういうふうに周期的にやるっていう考え方があるんですよね。
そうですね、基本的にはそういう考え方を、まあ、特に日本の政府は取っています。まあ、一方でこの繰り返しのメカニズムについてはこれ周期説っていうんですけども、はい、まあ、これも 一個の仮説で、まあ、これに対しても別に周期的に起きているわけじゃないっていう否定的な意見も、まあ、割と世界では大きく言われているんですけども、まあ、ひとまず日本政府はこれを軸にして防災対策を取っているということですね。
で、じゃあ今南海トラフ地震はどのくらいの発生確率なんですかっていうところに聞くわけですよね。
はい。で、まあ、この30年以内で70から 80% って皆さん聞いたことあると思うんですけども、うん、これは何なのかっていうと、まあ、文部科学大臣がですね、はい、本部長を務める、まあ、政府の特別機関で、地震調査研究推進本部っていうのがあるんですね。まあ、地震本部とも言うんですけども、うん、まあ、要するに政府の機関が出している地震予測のことです。で、これはいわゆるなんか長期評価といったりですね、30年確率なんて言ったりして、まあ、結構知られていますね。はい。で、まあ、この30年確率っていうのはその今言ったような海溝型南海トラフ、そうです、はい、そういうので、まあ、全国で6地域ですね、相模トラフだったり、まあ、千島海溝とかそういうところがあるんですけども、そういう6地域で予測が出されていて、うん、まあ、阪神大震災のように、まあ、海溝型とは違うメカニズムなんですけども、うん、この陸上の活断層がバーンって壊れて、地震が起きる、ものもあって、まあ、これは都市の真下で起きるので結構危ない、それもそれで危ないんですけども、はい、まあ、これもだいたい114、まあ、主要の活断層が 今のところ発見されていて、でそこで予測が発表されているという状況ですね。
114も出てるということなんですね。
そうですね、114たす6なんで120ぐらい、まあ、まあ大体出て、まあ、もっと細かく言うともっとあるんですけど、はい、まあ、たくさんで結構出ていると。で、この長期評価っていうのはですね、まあ、30年確率、まあ、2000年頃から始まったんですね。で、初めはこういう30年で何パーセントとかじゃなくて、うん、今後100年以内に地震が発生する可能性が高いとかですね、もっとこう曖昧な表現で公表されていたんですね。うん、まあ、そこまであんまり言い切れないっていうのが、まあ、うん、根底にあるんですけど、だけど、うん、
30年に変わっちゃったと。
そうなんです。でそれは、まあ、その防災対応を担う行政側の視点からですね、うん、まあ、こういう表現だとちょっと情報の受け手側も使いようがないなって、100年って言われてもなっていうような感じで指摘されて、まあ、それ以降、まあ、30年以内という確率が使われるようになりました。でこの30年って なんで30年って思いませんか？
そうですね、30年って長いようで短いっていうか、
そうですね、
確かに。でもなんとなく一世代って感じ？
そう、まさにその通りなんですね。まあ、人が人生設計をする上で、まあ、ちょうどいい長さと、まあ、30年ぐらいの
ちょうどいいって言われてもねっていう気がしますけど、ま
あ、家を建てたりとかですね、自分の家庭をそうどうするかというのを考えるときに、うん、あるいは町づくりだとかですね、はいはい、一世代がじゃあこの自分たちの世代どうしようかって考えるのに、まあ、ちょうどいいっていうふうに考えられたそうで、うん、まあ、これあんま地震学的な意味は全くないです。
そうですよ、別にそれで確率がうまく切れるわけでもないですもんね。
はい、うん、で、まあ、その基本的には、まあ、その全然あ、まあ、そこにこう30年というものを当てはめているんですけども、確率の出し方はですね、基本的にはもう過去に発生した地震の間隔から平均の発生間隔を出してですね、うん、そこからこの30年以内にその起きる確率はどうするかっていうのにこう当てはめてみると何パーセントになると、基本的にはそういうふうになってるんですよ。基本的にはね
基本的にはこの繰り返されたここが、まあ、なんか上昇的な感じ。
そうですね、
ということですね。
そう、
今回はここまで、次回へ続きます。